全地を主に迎えて喜ばしき声を上げよ。喜びを抱きて主に仕え、歌いつつその御前に来たれ。知れ、主こそ神に増すなれ。我らを作りたまえる者は主に増しませば、我らはそのものなり、我らはその民、その牧の羊なり。唱詠賛美歌543番。主の祈り、天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく何時のものなればなり。アーメン。賛美賛美歌16番。祈祷いたします。尊き御導きによって、この日もまたこの礼拝に集まることのできます幸いを感謝いたします。あなたは自らに清さを保ち、自らの神でいましたもうことをあくまでも表したもうゆえに、私どもにあなたを礼拝することを求め、私どもにあなたのために生きる生活をお求めになり、私どもはあなたのために作られ、私どもはあなたによって生きるときに、まことに生きがいを感じることのできるようにせられたものでございます。その私どもが あなたを主体求め、何よりも第一にあなたを自らの呼びかけを聞き、それに応えてこのように御前に礼拝を守ることのできますことを感謝いたします。そのゆえにここに行われますことは誠にささやかな私どもの営みに過ぎませんが、あなたが備えてくださったものであり、あなたがそのことの基礎を据え、あなたがこれに誠に力を与えたもうものであることを信じます。もしあなたが私どもを作りたもうのではなく、もしあなたが主イエスキリストにおいて私どもを救いたもうのでなければ、私どもの礼拝の営みはすべて虚しく、ただの独り言に終わるものでございます。しかるにあなたは私どもを顧み、私どもに誠に生きる根拠を与え、私どもの救いを全うするためにこの礼拝を用いくださいますことを感謝いたします。私どもは今すべて自分のすべてを注ぎ出し、あなたの御名を賛美し、あなたをあがめようと願っております。そのことが成就いたしますときに、私どもは誠に自分が自分のために生きようとするよりもはるかに確かな生き方ができることを信じることができるものでございます。どうぞ御霊の御導きをもって、私どもに誠の悔い改めをさせ、人の知らない、ただあなたのみ知りたもうことをもうすべてあなたの前に言い表して、あなたによって救われましたものの生活の確かさを一層深くすることができますよう導きたまえ。願わくは私どもの魂に繰り返し呼びかけたもうて、ややもすれば自分のことばかりを考え、自分中心になり自分を拝もうとする私どもを憐れみ、まことにあなたによって生きる者の生活を教えてくださいますよう願います。今日もここに聖書によって私どもに御言葉を明らかにしてくださいますよう願います。あなたがお考えになっておられることが何であるか、あなたがなさいましたことがどういうことであるかを明らかに悟らせてくださいますようお願いします。そのことによって私どもの与えられました救いの信仰を一層明らかにせられ、固くせられ、身元に立ち返ることができますよう導きたまえ。私どもの家族を顧みたまえ、私どもの家庭を、職場を、学び屋を、一人一人が置かれたところどころそれぞれを豊かに祝したまえ。どの場所においても誠に見栄えを表すことができますよう助けたまえ。そして願わくはこの地上の生活は永遠のものではありませんけれども、確かなものであり、永遠の生活に連なり死も恐れることのない生活となることができますよう導きたまえ。天地が崩れ去っても変わることのないあなたの御言葉に裏付けられておりますことを信じ、これによって揺るがぬ足取りを持って 生き続けていくことができますよう導きたまえ、教会に連なる愛する一人一人のうちに病の中に傷んでおるものがあります。年を重ね体の不自由さや寂しさの中に身を置いているものがございます。あるいはさまざまな試練の中に、あるいは疲れを覚えているものがあります。迷いの中にあるものもあります。どうぞそれら愛する一人一人を顧みてくださり、信仰により慰めを与え、信仰によって生きる誠の力を与えてくださいますよう願います。やむことのない戦火の中にある人々の上に、災害によって痛む人々の上に御顧みを与えたまえ、疫病に苦しむ人々を、救援に労する人々を助け守りたまえ、どうぞあなたの教会に仕える伝道者を新たに起こしたまえ、今週西東京教区の覚える立川教会を顧みたまえ、これらの祈りを主イエスキリストの御名によって御前に捧げます。アーメン。聖書を朗読いたします。旧約聖書から創世記第70、詩編第78編5節から8節。詩編第78編5節から8節。旧約聖書913ページ。主はヤコブの中に定めを与え、イスラエルの中に教えを置き、それを子孫に示すように私たちの先祖に命じられた。子らが生まれ、後の世代が起こるとき、彼らもそれを知り、その子らに語り継がなければならない。子らが神に信頼を置き、神の御業を決して忘れず、その戒めを守るために、先祖のように頑なな反抗の世代とならないように、心が確かに定まらない世代、神に不忠実な霊の世代とならないように。新約聖書使徒言行録第2章37節から42節。新約216ページ。使徒言行録第2章37節から42節。人々はこれを聞いて大いに心を打たれ、ペトロと他の人たちに、兄弟たち、私たちはどうしたらよいのですかと言った。するとペトロは彼らに言った。悔い改めなさい。めいめいイエス・キリストの名によってバプテスマを受け、罪を許していただきなさい。そうすれば、賜物として聖霊を受けます。この約束は、あなた方にも、あなた方の子供にも、遠くにいるすべての人にも、つまり、私たちの神である主が招いてくださるものなら、誰にでも与えられているものなのです。ペトロは、この他にもいろいろ話をして、力強く証しをし、邪悪なこの時代から救われなさいと勧めていた。ペトロの言葉を受け入れた人々はバプテスマを受け、 その日に3000人ほどが仲間に加わった。彼らは使徒の教え、相互の交わり、パンを裂くこと、祈ることに熱心であった。そこまで。ペトロの、あなた方があの方を十字架で殺したんだという衝撃的な説教によって、どんな反応が起こったか。憤ってその場から立ち去った者もいたであろうが、それよりもこの使徒言行録の記者は大いに心を打たれた人たちのことを記す。心を打たれたと訳されているこの言葉は、感動したという意味に受け止められるかもしれません。しかし、ここで言われているのは違います。心を打たれたというこの言葉は、心を刺し貫くとか、強く刺すとか、あるいはえぐるという意味の言葉なのです。決して感動したという意味ではありません。ペトロの説教によって心の奥底に秘めていたものが、まるでえぐり出されるかのごとくに、あらわになってしまう。しかし、周りの誰かがみんなが自分の内に秘めたものが見えてしまうわけではもちろんありません。誰も分かってないでしょう。しかし、神の前でそれがあらわになる。自分と神様の前にそれがはっきりと見えてきてしまうということであります。それは誠に心を差し貫かれるようなもので、何の弁解もできず、もう裁かれるしかない自分がそこにいる。そのような時は、そういう心えぐられるようなことはそうそうあるものではないかもしれません。しかし、聖霊が働く時、それは何度でも起こりうることとなる。ある人は、そこで開き直るであろうが、そうではなく、その痛みから解かれて、なんとか生きていきたいんだと願う人、者たちは、一体自分に成し得ることは何なのかと尋ねる。これはまさに聖霊が働いている姿であります。彼らはペトロに向かって、兄弟たちよと呼びかけ返している。ペトロが兄弟たちと呼んだのに対して、ペトロに対して兄弟よと呼び返している。最も近しいものとしてどうか教えてほしいのだと願って、率直に願っている。もはやそこには世間体やプライドや対面などは残されていない。兄弟たちよ、我ら何をなすべきか。ペトロははっきり答えます。成し得ることは三つだ。一つは、悔い改めること。悔い改めるとは、生きる向きを自分から神様に向かって180度変えることであります。悔い改めるとは何か反省することではありません。反省するのではなく、生きる方向を自分のために、自己目的に生きていたものを神様に向かって生きていくように180度転換することです。もっと具体的に言えば、言い訳を一切言わずに、正直に自分の罪を告白し、憐れみを乞うことです。神様の前に本当にぬかずくことであります。あのバトシェバ事件を起こし、預言者ナタンに罪を突きつけられた時のあのダビデのように、 私はあなたに罪を犯しましたという、その告白をきちんと神様に向かってすることが悔い改めです。目に見えぬ神に向くとは、もちろん物理的な何か方角があるわけではありません。祈りの中で神に向かうのです。祈ってひれ伏して言うのです。私はあなたに罪を犯しました。二つ目、それは洗礼を受けることだ。救われるには一体何をしたらいいのか。洗礼を受けなさい。救うという、救われるというのはですね、気持ちの持ちようではないのです。世の中ではみんなここを勘違いしている。宗教というのは心を楽にしてくれるものだと思っている。で、気持ちの持ちようを変えてくれる、これが宗教の役割だと思っている。圧倒的多数がそうではありませんか。高校の仲間だってきっとそうだと思うし、バリバリ働いている人ももちろんそうだし、老年に達してもそうではないでしょうか。救いとは気持ちの持ちようのことではない。気持ちの持ちようという次元のその程度の救いならば、我々の気持ちなんていつもすぐにコロコロ変わってしまうではないか。調子いい時はもう、ああ神様神様って感謝して喜んでいるけれども、物事がどんどんうまくいかなくなり、八方塞がりになってくると、神様何をやってくださるのかといって愚痴ばっかり言うし、挙句の果てにはもう神様なんか信じられないと言い始める。我々の気持ちなんてのは誠に当てにならない。そんな気持ちが楽になることが救いだなんて思っているならば、気持ちが変わってしまえば救いもすぐになくなってしまう。もうそれはそもそも救いと言えるものではないでしょう。救いはただの気持ちの持ちようなどというレベルのものではなく、全く新しくせられることである。でもそれさえも抽象的ですよね。でも神様は本当に新しくせられるということを身をもってわかるように、洗礼という恵みを与えてくれた。洗礼というのは全身でこの新しくせられることを感じ受け止めることができる恵みです。主イエスご自身も洗礼をお受けになって、こうやって救いに預かりなさいという手本を、道を示されたわけです。洗礼、それはまず水に全身を沈められることでありました。全身を水に全部つけるんです。それはキリストと一緒に死ぬことを意味しています。洗礼って恐ろしいことなんです。キリストと一緒に死ぬんです。水というものは死を象徴しています。そしてキリストが十字架に死に、黄泉に下り、そこから復活の命によみがえらされたように、洗礼の時にザバーンと水の中に全身が沈められたものが、そこからこう引き上げられていくわけです。水の中から。この引き上げるという動詞が、言葉が復活という言葉になったんです。復活というのはね、こう引き上げるっていう言葉なんですよ。どこからか、水の中からなんです。キリストと一緒に永遠の命に 引き上げられて生かされるということ、今洗礼は私どもでは適齢という簡易な形に、長い教会の歴史をもって変わってきており、頭に言うなれば数滴というか、わずかの水を注ぐという、そんな形に変わってますけれども、どうもその内容、その本質に何にも変わりはありません。洗礼はその救いの契約を交わすことでもあります。そしてその救いの完成というものは、世の終わり、終末の時であります。それまで己を含め人の弱さと賭けに悩まなくてはならないが、根底から尽きることのない十字架の許しが道となって支えている。だから洗礼を受けなさいって、一回キリストと共に死んで、キリストと共に新しく生きよう。そうすることによってあなたの足元に尽きることのない許しという道が開かれていくのだ。三番目、そして聖霊を受けるということ。聖霊は神ご自身の全く自由な働きでありますから、我々人間の側に何かがあって、例えば一生懸命に祈った、これだけの奉仕をした、これだけの捧げ物をした、これだけ教会に貢献した、これだけ世のため人のために尽くしたと、こちら側、人間の側に何かがあって、それが要因や原因となって、それで聖霊が注がれたり注がれなかったりするようなものでは断じてない。ただ主イエスは教えられました、求めようと、祈り求めようと。誰でも、若い後の世代の人も、遠く離れた外国の人、つまり言葉や文化が違う人たちでも、祈り求めていくときに等しくこの聖霊を受けることができる。今私たちこうやって日本で日本語でこういう礼拝を東京の片隅で守ってますけども、いわば本家本元とも言っていいでしょうか、ユダヤ人のキリスト者からすれば、もう遠く遠く離れたこの国の言葉も文化も何もかも違う、こんな私たちが同じ信仰を持って同じ聖霊の賜物を受けている、これは驚きではないでしょうか。私たちは自分の恵みとして感謝してありがたがるわけですけれども、すごいことです。ただし聖霊をいただくときに何かこう劇的な変化が起こるわけではありません。それを期待する人が時にいますけども、残念ですがそれはない。外国の言葉で語り出したというペンテコステの出来事はいかにも驚きの現象に見えますが、その人の言語、その人が育てられてきた言葉で語ったという、ただそれだけのことなんです。パンフィリアというところで生まれ育った人がたまたまそこに来ていた。で、パンフィリア語で育って、パンフィリア語で、の文化で育ってきているわけです。で、エルサレムに移り住んできて、すごい風の音とともに出てきてみればですね、懐かしいパンフィリアの言葉が語られているではないか。一人一人が生まれ育って与えられた言葉があるんです。 同じ日本語であったって違うでしょう。あなたでなければ語れない言葉があるんですよ。ジッパ一からげでね、どっかのネットからコピペしてね、はっつけるような言葉じゃないんです。皆さんお一人一人の人生が本当にそこに重なって伴った言葉ですよ。聖霊を受けるときに、そういう言葉が、こう、湧き起こってくるというのです。聖霊をいただく。そこに言葉が起こってきて、なんと、その言葉わかるよ。その言葉知ってる。俺聞いてたもん、育った。私この言葉で育ったんだっていう、私の言葉が分かる人がいるはずなんです。そこに理解と共鳴と共感が与えられてくる。そして神様はそういうことをなさったんだと。つまりイエスの十字架のことです。そして自分のことをそこまで思い愛しておられるのかということが明かしせられ伝わっていくわけです。何か聖霊を受けるからといってこう朦朧としたトランス状態になるなんていうのは違う。ペトロはこの他にも何度も実は説教したようです。そしてキリストを明かし、そして聞く人たちに積極的に進めていった。この曲がった時代、邪悪な時代から救われよ、と。救われなさい。もう命令形なんです、これは。曲がったという言葉を、新旧約聖書では、邪悪なというふうに訳しています。この旧約聖書の長い歴史以来、こう曲がるというのは、不正とか偽りとか虚偽を表す表現なんです。それに対して、まっすぐというのは、純粋であるとか、無垢であるとか、あるいは正しいという意味を表します。いつの時代でもなくならない邪悪さ、この曲がった現実、その中にあって救われよというのです。邪悪さの本質は何かというと嘘です。嘘なんですよ。邪悪の一番根っこにあるのは。その嘘は、最も尊い信頼関係を壊していくのです。偽るんです。その偽りがどんどん人を縛っていく。いや、自分の側はそんな嘘なんか言った覚えはないと思うかもしれない。確かに嘘はなかったでしょう。しかし、嘘をつかれて、次には疑い始めていくわけです。そして邪推が始まり、挙句の果てには勝手な決めつけをし始めていってしまう。そのような曲がった邪悪なものは悪しき連鎖を生み出し、気がつかないうちにがんじがらめに縛られてしまう。救われなさい、救われよとは、その目に見えぬ縛り、呪縛の真相を聖霊によって目を開かれてしっかりと見抜け。そしてキリストの十字架の血によって、難しく言えば贖罪ということによって、そこから解き放たれることができるのだ。そのことを信ぜよと進めているわけです。 そういう信仰を求めなさいと。ペトロははっきりそれを言うんです。何か愛し合いましょうね、優しくしましょうね、お隣の人に親切にしましょうね、言ってないですよ。隣人を愛するということはもちろん出てきますよ。でもこの軸がなかったら根なし草のようなもんです。その人の気持ち次第で愛したり愛さなかったりコロコロやっぱり変わっていく。そうではない。本当に悔い改めて洗礼を受けて新しくせられ、尽きることのない許しという道の上を、聖霊を一歩また一歩いただきながら歩んでいく者は、本当に自由な人として生きることができるんだ。その縛りから解かれていく。ぜひ自由になってくれ。何もそんな縛られてるつもりないんだけどなって普通は思うと思うんです。と当然です。でも聖書の言葉に聞いていくときに、あれ？と立ち止まり、そしてもしかしてと思い、あらと言って頭を抱える。しかし、なんとその日のうちに3000人もの魂が救いの中に加えられていった。洗礼を受けて、ペトロの説教が説得的であったり感動的で良かったからではないんです。神様の全く自由なご意志によって聖霊が聞く一人一人に与えられて、そのかけがえのない一人一人の人生を問い、歴史を問い、見つめ直させて、そしてよく考えて、十字架を、この自分のためのものなんだという、そういう確信をいただいたということであります。最後に、いただいた救い、許し、恵みに応えていく生活とは何か。それを四つ挙げて示しています。一つ目、人たちの教えを固く守ること。人たちの教えってどこに現れているかわかりますか？人信条です。聖書っていくらでも都合よく解釈できるんです。だって現代だってそうでしょ？いろんな新興宗教の教祖様に聖書を使いたい放題使っているではありませんか。同じクリスチャン、キリスト者であっても、なんと都合よく聖書の言葉を解釈し、使うことでありましょうか。人たちの教えに固く立ちというのは、そういう自分に都合の良い聖書の聞き方や解釈をしないということです。イエス様から直々に教えを受け、示され、目を開かれた人たちが、きちんと言葉化した信仰の内容、それが使徒信条なんです。人たちの教えに固く立つというのは、使徒信条の教えにしっかりと立つんです。教会の礼拝の説教もそうなんです。この講談で牧師がする説教がおかしいかどうかの判断は皆さんどうしますか？自分の琴線に触れるいい説教だったって言って喜ぶか、なんかよくわかんない説教してるっていうか、なんか難しい説教、そういう判断ではなくて、 本当に正しい説教をしているかしていないかという判断は、この使徒信条というものから逸脱しているかいないかにかかっているんです。そこを見極めなしちゃいけないんです。語る側の牧師、説教者側もそこを本当に自己吟味しなしちゃいけないし、聞く皆さんも人たちの教えに固く立つっていうことは、語られる言葉が使徒信条というあの信仰告白にしっかりと乗っ取って、そこにちゃんと立っている、一致しているんだってことを聞き取ることです。あるいはそれを確認することです。万が一違ってたら、長老会でそのことを問題にしなきゃいけないんです。役員会で。長老たちの責任は、講談で語られていることが本当に信仰告白、使徒信条に立っているか否かを見守るというんでしょうか。それをしっかりと聞く責任です。二つ目、交わりです。これは相互に助け合うことです。単に楽しいことをするのが交わりではないんです。助け合いです。奉仕です。でも奉仕っていうと何か仰々しく聞こえるかもしれない。心にかかるあの人この人のために自らの心をそこに注ぎ出し祈ることから始まります。交わりは。そして自分にやれることをやるんです。手紙の一本を書き、はがきの一枚を書き、大根の一本を持って差し入れし、メールの一本、電話の一本、何でもいいんです。自分のやれることをするんです。それが交わりです。三つ目、パン先。これは救いの原点を確認すること。それは礼拝と言えます。中でも、パンを割くというのは実は聖餐式のことを表しています。しかし、それは、目に見え味わうことができる形で十字架の食材と復活の許し命が今なお与えられてあることを知るという恵みです。見える御言葉としての聖餐と見えない御言葉としての説教とが一体となっている。そうやって今も揺るぎない救いの中に生かされてあるのだという確信が与えられる。その確信を礼拝の旅ごとにいただきながら、よしと言って、もう本当ならばヘトヘトに疲れてる。もう一歩も前に進めないと思うような中で、いや、それでもこのイエス様の十字架によって自分は救われてんだというところで、よしと思ってもう一歩頑張ろう。もう一歩進もうと進むわけです。四つ目が祈りです。祈りは独り言ではない。必ず聞いてくださって、そして答えてくださると信じて祈る祈りです。そしてその祈りは、自分のことよりも、教会の兄弟姉妹の方々、あるいは世で一緒に生きているあの人、この人のことを覚えて祈るようになるのです。それは、取りなしの祈りとなる。そういう信仰を賜物として与えられていく。キャッチボールのように、神様からの恵みをしっかりと受け止め、そして、この感謝の応答を神様に向かって投げ返していく。信仰生活というのは、このキャッチボールの生活であります。でも、目に見えない神様にボール返すっていうのは、実際にはあの人、この人に対して、祈りながら、愛の、交わり奉仕をすることにきっとなるでしょう。でもその時に自分なりの応答の技がこちらの思うように相手が受け止めてもらえるかどうかわからないわけです。不安もあります。誤解されるかもしれないなって。でも最終的には自分を救ってくださって、しかも今一緒に復活して生きておられるイエス様が 最後は何とかしてくれるってお任せできるわけです。だからお任せして精一杯のことをするんです。そこにいつかは分かりませんけど、人の思いをはるかに超えた恵みがついに見出され、ふつふつとした感謝が湧き起こってくることになるでありましょう。しかもその恵みを分かち合う特別な仲間とも、兄弟姉妹が教会として与えられているということは、実は本当は宝だと言えるのです。人間的な賭けをあげつらい始めたら、教会はどうしようもない人間集団になってしまうでありましょう。がしかし、この最も基本的な信仰による応答関係、キャッチボールを一人一人が神様としていき、しかもそういう恵みをするように召し集められた仲間が、兄弟姉妹が教会なんだということを深く味わい知らされていくことがきっとできる。だから恐れずに委ねつつ、今日からもう一度新しく応答する生活へと踏み出していこうではないか。お祈りしましょう。主よ、御霊の導きによって心えぐられ、それでも何とか生きたいと願うものであります。あなたはペトロの説教を通して答えを与えてくださいました。感謝いたします。邪悪な自己目的でしかありえないこの時代にあって、あなたに向かって精一杯生きていきたいと願います。どうぞ御憐れみをもってこの求めをお聞きくださいますよう願います。主の御名によって祈ります。アーメン。賛美歌242番。信仰告白、使徒信条。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊により手宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこより来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。 我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。献金をお捧げいたします。
天に召します父なる神様、皆が崇められますように。主イエスは罪に痛み悩む私たちを憐れみ、身元に招き、この礼拝を守らせてくださいました。十字架と復活をもってすべての罪を許し、癒してくださる尽きぬ恵みに感謝いたします。感謝と献身の印として献金をお捧げいたします。今この福音に生き、この福音を述べ伝えるべく使わされようとしています。聖霊の御助けと御導きを乞い願います。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。
聖詠賛美歌544番。可能な方はご起立願います。願わくは主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の交わり、何時らすべてとともに限りなくあらんことを。アーメン。